読んでみよう。本会議3日間19人の個人質問。公明党、皆方武。感染症の有症状者の避難所での対応は。問い。新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの流行が懸念される中、災害が起こった場合に各避難所は有症状者に対応できるのか。答え。指定避難所において災害対策本部と調整し、専用の避難所等への案内などを行う。また、マニュアルに基づき、動線等を分けた感染対策も行う。問い。地区防災計画の策定をさらに進めるべきだが、コロナ禍の中、市はどう対応していくのか。答え。地区防災計画は、共助の取り組みとして重要と考えており、多くの地区で策定いただけるよう、働きかけと支援に努めていく。問い。ネットや SNS でのいじめを早期発見・対応するために、匿名での報告・相談・プラットフォームを整備すべきだが、どうか。答え。導入の方向で考えている。教育委員会と市長部局で協議し、対応していきたい。無所属、露原幸隆。自己肯定感を育む学びの場の実現を。問い。従来の画一的な宿題や定期テストの廃止など、個々の課題の克服を重視する千代田区立麹町中学校の取り組みに対する本市の見解はどうか。答え。目的と手段を明確に意識しての取り組みは、参考になるものと考えている。問い。自己肯定感の低さや自殺者の数に見る現在の教育の課題をどのように受け止めているのか。答え。成功体験などを得られる機会が少ないことが自己肯定感の低さの一因と考えており、子どもの自信をどうつけるかが課題と認識している。問い。諸外国と比べ低い幸福度を高めるためには、選択の自由や自己決定が重要と考えるがどうか。答え。周囲の人々とコミュニケーションを図りながら、自ら主体的に判断して選択決定する力を育成していく。自由民主党、松田則之。ヤングケアラーの実態把握を急げ。ヤングケアラーとは、大人が担うと想定されている家事、家族の世話、介護などを日常的に行っている18歳未満の子どものこと。問い。小中学校で行っているアンケート調査に、ヤングケアラーの項目を追加し、実態を把握すべきだがどうか。答え。ヤングケアラーの状況が把握できるように、大阪府の事例を参考にしながら取り入れていきたい。問い。介護サービスを利用する際、ヤングケアラーを前提としたケアプランが策定されている事例があると聞くが、本市はどうか。答え。ヤングケアラーの支援に向けた協力について、厚生労働省から通知があり、ケアマネージャーの部会などで課題のある方への気づきについて、情報共有を含めた周知を図っている。その他の質問項目。学校給食における食材の安全性について。喫煙所設置による分煙の推進について。申請、山中博史。AI、RPA 導入はなぜ進まないのか。RPA とは、ロボットによる業務自動化という意味で、デスクワーク、主に定型作業を、パソコンの中にあるソフトウェア型のロボットが代行・自動化する取り組みのこと。問い。市政運営方針にも掲げられている AI、RPA の導入が進んでいないが、要因を分析しているのか。答え。RPA に適している業務の洗い出しをしながら、試行錯誤を繰り返している状況である。導入にあたり、長期的なシステムの運用ができるように、 庁内のデジタル人材を育成することが重要であると考える。問い、プログラミング教育の導入は諸外国と比べ10年以上遅れている。その遅れを取り戻すために注力すべきだと考えるがどうか。答え、プログラミング教育は個々の子どもの能力を引き出し、人が成長していく上で重要なものだと認識しており、小中学校に標準化していくためにも、学校との連携を図りながら進めたい。日本共産党谷沢智香子。ブラック問題の解決めぐる市の認識は。問い、童話対策事業は2002年の特別法の執行により終了した。童話地区と童話地区住民は今は存在しないと考えるが、市の認識は。答え、ブラック差別の存在は法により明確化され、府条例でも差別事象発生の防止や人権擁護を規定している。本市でも差別事象が発生している地域が存在するものと考えている。問い、長年の童話対策事業とその中で起きた暴力や利権などの不正腐敗をどう総括しているのか。答え、法や市の童話対策協議会の意見等に基づき、童話問題解決に努めてきた結果、生活環境等の実態的差別は大きく改善された。現在は一般施策を活用し、すべての人権課題の解決に努めている。不正腐敗はあってはならないと考えている。問い、八尾市人権尊重の社会づくり審議会から出された答申では、新たな地区指定と実態調査を求めているが、市の見解は。答え、市独自で新たな地区指定や実態調査を行う予定はない。大阪維新の会、増井正美。指定管理者の検討状況は。問い、市営住宅の指定管理者は空き家修繕以外の施設管理に注力し、空き家修繕工事は大規模計画と計画修繕と同じように直営に戻すべきであると以前指摘したが、次回の募集に向けてどのように検討しているのか。答え、市内登録業者等と見積もり合わせを行うなど、指定管理者と共に取り組んでいる。税の使われ方や不透明なところは徹底的に改善し、効率的に活用ができるように考えていきたい。問い、市内登録業者等と学校のプール事業は命を守る上でも重要である。環境整備や指導方法も含め、現状はどうなっているのか。答え、老朽化に伴い学校プールが使用できない場合の対応として、改修の可否、外部委託の可能性、プール事業の在り方も含め、令和4年度中に方針を決定する。令和5年度以降はこの方針に基づき取り組む予定である。日本共産党、大野義信。低所得者の負担をなくす手立てを。問い、物価高騰の原因と対策について市の見解はどうか。答え、国際情勢の緊迫化や円安の進行により原油価格や物価の高騰が生じていると考える。市としては国の対策と歩調を合わせ、市の独自の施策も加えて追加の補正予算を編成し対策を講じてきた。問い、国民健康保険事業財政調整基金を保険料の引き下げだけでなく低所得者の負担をなくす手立てに使うべきだがどうか。答え、負荷統一保険料率への適切な移行を前提として、年度間の負担額に急激な変化が生じないよう基金の活用方策を検討していく。問い、図書館は指定管理者制度でなく市直営で運営すべきと考える。なぜ指定管理を進めるのか。答え、指定管理者制度導入により 民間ノウハウを活用し、図書館サービスの質の向上を図り、施設の設置目的を効果的・効率的に達成するため進めている。八尾の未来を紡ぐ会、西川あり。市民意見とその回答、ホームページ公表を。問い、窓口やホームページのメールフォームに届いた市民からの意見・提案に対し、回答をホームページ等で公表すべきだがどうか。答え、近隣市を参考に市民の声と市の考え方の公表について研究を進めている。多くの市民に市政に関する理解や関心を深めていただくため、参画機会の充実を図っていく。問い、私たちのことを私たち抜きに決めないでというスローガンは、障害者の権利に関する条約の策定過程にも反映された考え方である。人権や差別の問題に取り組むにあたり、市は当事者の声に寄り添うべきであるが、認識はどうか。答え、人権施策の取り組みについては、しっかりと当事者の声を聞くことが基本と認識している。日本共産党、越智妙子。学校トイレの環境、早期改善を求める。問い、市内小中学校のトイレの視察に行ったが、入り口がカーテンのところや、天井が破れているところ、汚れや匂いがあったり、洋式便器が少ないなど、子どもたちが利用しづらくなる課題があり、早急な改善が必要である。便器の洋式化 90% に向けた計画と合わせて、どのように進めるのか。答え、校舎の老朽化に伴い、トイレ設置の老朽化も課題である。毎年度参考ペースで、各学校の配管等の設備改修、床の乾式化、便器の洋式化、自動水洗化等の改修を計画的に進めている。計画的な営善以外にも不具合が出ることもあり、現場も確認した上で、教育委員会と市長部局とが協議しながら対応している。その他の質問項目、ジェンダー平等に向けた取り組みについて、気候危機問題について。公明党、重松恵美子。子どもの事故防止、市の取り組みは。問い、子どもを不慮の事故から守るため、市はどう取り組んでいるのか。答え、事故防止に特化したパンフレットはないが、子育て応援ブックにおうちの危険箇所チェックなどを記載している。今後他の啓発方法も研究していく。問い、市立病院ではがん患者へのアピアランスケア、治療による外見の変化へのケアや就労支援にどう取り組んできたのか。答え、認定看護師によるアピアランスケア外来の実施などを行っている。就労支援はハローワークの専門相談員による出張相談の実施等、関係機関と連携し対応している。問い、がん患者に寄り添う支援としてウィッグ等の補正具購入費用を助成すべきと考えるがどうか。答え、治療に伴う外見の変化による社会参加への不安や精神的なストレスの軽減は重要と認識している。他市の事例を参考に必要な対策を研究していく。公明党、前園正明。サニタリーボックス男性用トイレ設置を。問い、公共施設の男性用トイレにサニタリーボックスを設置すべきと考えるが、市の認識はどうか。答え、前立腺がんや膀胱がん等の疾病により、尿取りパッド等を使用される人への環境を整える必要があると認識している。まずは本庁舎から進めていきたいと考えている。問い、がん検診受診率の向上について、市の認識はどうか。また、受診率の向上を含めた健康寿命を伸ばす取り組みについて、市はどう考えているのか。 答え、効果的な受診勧奨を含めた普及啓発と検診受診体制の整備が必要と考えている。先行事例を研究し、積極的に取り入れていきたい。また、健康に関するさまざまなデータを分析し、市民に情報提供するなど、健康施策をさらに推進していく。その他の質問項目。全国学力・学習状況調査について。学校図書館について。大阪維新の会、稲森博樹。市の人事給与制度、速やかな改善を。問い、超過勤務が増える要因は、管理職への昇給インセンティブが少ない現在の給料表にあると考える。令和5年度の基準日に間に合うよう、条例改正を提案できるのか。答え、労働組合等と協議した上で、スピード感を持って取り組みたい。問い、若手職員のモチベーションを上げる観点からも、国と同様、55歳での原則昇給停止制度を導入できないか。答え、制度改定案について、令和4年度中に取りまとめたい。問い、技能労務職の給料について、6割以上の職員に最高位が適用されているという異常な状態をそのままにしておくのか。答え、現場の実態に即した効果的な人員体制の構築に取り組みたい。問い、国や他市との比較で、これまで給与制度改定、導入等、議会からの具体的な指摘はなかったのか。答え、国の制度との乖離を是正するために、条例改正を提案した際は、議会で議論をいただいてきた。日本共産党、杉本春夫。子ども施策の無償化を進めよ。問い、憲法に義務教育は無償と謳われている。小学校給食の無償化の継続と、令和5年度から行う中学校給食の無償化を実施すべきだがどうか。答え、市の財政状況や社会経済状況等を踏まえ検討していく。問い、子ども医療費の一部負担をなくし、完全無償化してはどうか。答え、必要となる財源の安定的な確保のほか、府内の医療機関との調整など課題がある。問い、0歳から1歳児の保育料を無償化すべきだがどうか。答え、財政状況や需給のバランスを考慮し、引き続き検討していく。問い、加齢性難聴は、高齢者の認知症等の要因となりうることから、補聴器購入費用の助成をすべきと考えるがどうか。答え、国において一律に実施すべき制度であると考えており、引き続き全国市長会を通じて制度創設を求めていく。大阪維新の会、伊方淳二。万博の経済効果、成果指標の設定は。問い、府との連携により、本市は自治体で唯一、大阪・関西万博大阪パビリオンへ出展する。その経済効果について成果指標を設定して検証すべきだがどうか。答え、万博によってもたらされるさまざまな経済効果等は、今後示される数値等により検証していきたい。問い、課題のある子どもたちへの支援は、市がビジョンを持って調整や集約をすべきだがどうか。答え、子ども総合支援センター、HOP を中心に、教育委員会をはじめ、学校や地域子育て支援拠点等と連携し、情報の共有を図りながら、切れ目のない支援を進めたい。問い、子ども施策が充実されてきた中、他部局との重複が多い青少年会館事業に、年間約2億円の税金を投じている。時代に合わない事業については廃止も含めた整理が必要と考えるがどうか。答え、関係所管と協議をしながら事業の整理をしており、さまざまな意見を聞きながら判断していく。 日本共産党田中優子、特別支援学級、今のままの選択肢を。問い、文部科学省が特別支援学級に在籍する基準を通知したが、在籍する学級等について保護者との合意形成が得られていない件数は。答え、小中学校合わせて263件である。令和4年12月1日現在。問い、国に対し通知の撤回と今のままの特別支援学級の運用を含めた条件整備を求めるべきだがどうか。答え、通級指導に関わる定数改善など必要な支援ができる教育環境の整備を国に要望している。問い、障害児の通学支援を必要とする当事者の声を聞くべきだがどうか。答え、当事者ともお会いしながらしっかりとご意見を聞かせていただきたいと考えている。特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について、令和4年4月27日、文部科学省通知。一部抜粋。特別支援学級に在籍している児童生徒については、原則として週の授業時間の半分以上を目安として、特別支援学級において児童生徒の一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた授業を行うこと。八尾の未来を紡ぐ会、大星成美。子どものケアのため適切な学校支援を。問い、長引くコロナ禍で子どもの心のケアに不安がある。子どもへの対応に時間が取れるよう、教育委員会として学校を支援する方法を探るべきでは。答え、不安等を感じる子どもへの適切な支援が必要と認識している。スクールサポートスタッフの配置等により、教職員が子どもに関わる時間を増やすことができるよう適切な支援を行っている。問い、スクールソーシャルワーカーの増員も含め、教育環境の向上に重点的な予算配分をすべきだが、見解はどうか。答え、財源を確保しながら取り組んでいきたい。問い、現在の青少年会館の役割をどう認識しているのか。答え、様々な教室を開設するとともに、青少年健全育成のための事業を全市的に展開している。その他の質問項目。都市農業について。大阪維新の会、坂本直行。八尾市の人権施策はどうか。問い、八尾市人権協会に対する税金の投入総額と政策効果はどうか。答え、令和3年度の決算額は補助金、委託費等で約7000万円であり、適切な事業遂行により人権啓発事業の効果はあったものと認識している。費用対効果等の検証を行い、効果的な事業の推進に今後も取り組んでいく。問い、同和対策事業における過去の不正等の歪みについてどう総括しているのか。答え、過去の対応の中で誤った行政の判断があったが、それらを踏まえながら公平・公正な人権施策を今後も進めていきたい。問い、青少年会館を建設した当初の目的の達成度はどうか。答え、さまざまな事業等を実施することにより、特別対策としての目的は達成されたと考えている。自由民主党、畑中一生。出生数の急減、市の認識と対策は。問い、直近1年間の出生数の急激な減少をどう捉えているか。また、出生数向上についての考えは。答え、コロナ禍による社会の閉塞感に加え、物価高騰等など将来への不安感が若い世代に広がり、出生意欲の低下を招いたと認識している。子育て世代の移住・定住が図られ、安心して子どもを産み育てることができる環境の整備が重要と考えている。問い、 中学校の部活動について、文部科学省は、地域団体との連携や指導者の育成、会費や大会の在り方などを提言している。この提言を受け、市はどのように取り組むのか。答え、生徒、保護者、教職員へアンケートを実施し、市の現状やニーズ把握を行う。また、各種文化、スポーツ団体等にヒアリングし、活動状況や指導体制等を把握した上で、市の実情に応じた制度設計を進める。その他の質問項目、町会のデジタル化推進について。大阪維新の会、松本剛。4年間の市政運営の総括は。問い、市長のこれまでの市政運営について、市民ニーズに応える新たな事業の実施や物価高騰対策など、さまざまな取り組みをどう総括しているのか。答え、市民最優先の市政のもと、改革と成長の好循環を目指し、市政運営に当たってきた。箱物整備や業務運営手法の見直し、公民連携の推進など、持続可能な行財政運営に向けた取り組みを進めるとともに、子育て・教育予算の大胆な拡充をはじめ、近年にはない数々の取り組みを進めてきた。問い、財政に関する総括はどう考えているのか。答え、将来を見据えた財政基盤の強化が図られた4年間と考えている。子育て、安全安心、魅力活力を3本柱に、新たなまちづくりに予算をつけ取り組んできた。とりわけ子育てについては、子ども医療費助成の18歳までの拡充や、市独自での2歳児の保育料の無償化など、新たに実施することができた。